はい、始まりました。アフターカーニバル深夜便、今回が第23回です。で、今回は、AI さんとイヴァンさんと僕とでやる回で、で、何をやるかというと、なんて言ったらいいのかな。この2チャンネルのオカルト版にある死ぬほどシャレにならない話を集めてみないと。このスレッドが、なんか2000年くらいから現在まで、今のとこ228とかそれぐらい続いてる長期スレで、まあ、ここに上がってる話をちょっといろいろ取り上げて話してみようかと。まあ、というよりもなんか最近 AI さんが、集中的にここに出てる話を読んでると。で、そこでつまりは、なんかいろいろ問題を見出したみたいだから、そこら辺の話をちょっとみんなで話してみようかなと。まあ、そういう場合です。じゃあ、先にじゃあ AI さんの方から、まあどういうところが面白いかというか、どういうところが興味深いかっていう、まあ、あるいはどういうところからこのスレの、まあ、話を読んできたのかっていうか、きっかけとかね、そこら辺をちょっとじゃあ、話してみてください。
はい。まあ、まず、都市伝説系の話は好きで、そういうまとめサイトをちょこちょこ読んでたと。で、そう。まあ、なかなか面白いサイトもいくつかあったんですけど、まあ、閉鎖しちゃったのもある。
例えばどんなのがある？都市伝説系って。
それはもう本当に、普通の都市伝説ですよね。鹿島さんとか。
わかんないな、言われて。
あと、黄色い救急車ですか。ダルマ。なんか、なんですかね、自分の奥さんが、デパートかなんかで行方不明になったと思ったら、手足もがれて、なんですか、こう東南アジアかなんか、見せ物を小屋にいたみたいな、
なるほど。
話とか、それから、あと、三本足のリカちゃんも有名ですよね。あとは、ミミズバーガー。それから、耳たぶ、あの、なんでしたっけ、
ピアス
の穴から出てくる白い糸。
そういう単語だけなんか比較するとさ、一体何なんだって感じだけど。
はい。
まあ。
で、大体わかります。
まあ。
あ、すごい、やっぱ面白い。で、その、なんていうんですか、都市伝説の面白いところは、なんていうか、どっから出てくるのかわからないし、どういうふうにその話が流通し出すのかっていうのも、よくわからない。わけじゃないですか。そう。で、だから、なんかそういうの検証しているサイトとかがあると、ああ、なるほど、ここが発祥なのかとか、そう。あるいは、どういう話が、いわば価値が高いというか、まあ、流通していく。していくのか。っていう、その検証してるサイト面白くて。まあ、いろいろ読んでたんですが。この、なんですか。この死ぬほどシャレにならない話を集めてみないは、まあ、だからそういう意味で、こう、これまでルーフしてた都市伝説よりも、なんかそこら辺の変遷の仕方が、 もうちょっと明確、明快で分かりやすいかなと。
うん、それはあの、二段に書かれたってことかな。
そうですね。
うん、
で、こう、たどりやすいわけじゃないですか。どっから出てきたのかとか。
うん、
で、どういうふうにこう、流通していくのかっていうのを。
うん、
まあ、たどれるんで。
なるほど。ログは残ってるってわけだね。
はい。で、それをこうずっと見ていくと、やっぱりなんか一つこういう傾向があるかなっていうのも見えてくるし。
うん。
まあそれと純粋にやっぱり結構怖い。
うん。
読んでて。
うん。
おーっていう。
うん。
で、そこはどこが、どこら辺で怖いって感じるのかって。まあこれ自分自身がそうですけど、
うん。
自分自身どういうところにこう、恐怖を感じるのかっていうのがあって、
うん、
その興味もあって、
うん、
いろいろ読んでたと。いう感じですね。
なるほど。じゃあ、あの、イワンさん。あの、イワンさんも、この死ぬほどシャレにならない話を集めてみないの。まあ、スレに乗ってる話を結構好きで読んでたっていうことの話なんで、うん、じゃあ、うん、イワンさんはじゃあ、どういうきっかけで読んでるとか、どういう種類とか、うん、そこら辺どうですかね。
きっかけとか。
ええ。
きっかけはないですけど。
うん、なんとなくと。
ええ。まあ、怖い話が好きだから。
ええ。
っていうことで。うん。で、まあ、で、まあ、この、今の前にも少し話したんですけど、
うん、
やっぱり、やっぱあり得るっていう、
うん、
が、怖い、要因、かなということと、
うん、
で、まあ、難しいんですけど、まあ、そのためには、まあ、思想シリーズみたいなんかの、その作り物を、もそしてうまいっていうんじゃなくて、こう、はい、語り手がつかないままに、そんな側に語っているというふうなものの方が、一人、うん、まあ、やっぱり、妙にリアリティがあって、
うん、
まあ、やっているということで、うん。
まあ、その、師匠シリーズってのは、その、このすでに、まあ、投稿された一連の資料。まあ、それは、明らかにちょっと創作話っぽいと。で、まあそういうのはイワンさんの好みではなくて、やっぱり実際にあったっていうことが前面に出ているっていうか、まあそういう語り口で語られた話の方が、まあ、興味があると思いますね。
そう。
うん。
うん。ですね。
ただまあ、あの、AI さんの問題意識がよく分かって、まあ、先にそういう話をすべきじゃないかもしれないけど、つまり、これまであの、プロレスなり、物語なりっていう、なんか、まあ、物語って言葉をキーワードにして、今までいろいろ話してきたんで、で、まさにこの、これはある種の、怪談だとしても、誰かが誰かに向かって喋ってるっていう、つまり、語るっていう側面、全面で言ってたなと。まあ、その、二ちゃんに書き込むっていうことだったとしても、まあ、つまり、現代のこの、ネットの社会っていうか、ネット文化においては、そういう、伝文、伝え話とか、いうのが、この、二ちゃんに書き込むって形で、立ち現れてると。
うん、
そこがまあ、 つまり今までのその伝聞とか、その一つ、まあ、その一つだけで聞く、時にその、よく見えなかったものがなんかいろいろ見てくるんじゃないかっていう。で、そこら辺でまあ、いくつかポイントがあって、まあ、それどういう感じが怖いのかとか。まあ、じゃあ、まあ、じゃあそこら辺をちょっと問題してみようと。で、先にちょっとじゃあ、今みたいなあの、大きな話を話すんじゃなくて、具体的な先にちょっと基づいて、ちょっと感想とかね、まあ、どこら辺が良かった、あれ悪かったって、あ、どこら辺が怖かったかとか、そういう話してみたいけど。で、メインに取り上げてみたいのは、小鳥箱っていう話なんだけれども、じゃあ、ちょっとこの小鳥箱について、じゃあ、AI さん、解説してください。
小鳥箱ですか？小鳥箱は、あれす、カンヌしかなんかの家の息子を、家に、なんか遊びに行ってた時に、こう女の子から、こう面白い箱見つかったと。
うん、
電話が来て、今から持ってくねって持ってくと、その神主の息子がビビると。
うん、
小鳥箱だと。で、親父かなんかに電話して、電話を聞きながら、その除霊の方法を聞きながら除霊して、
うん、
なんか、その中でよくわかんない名前が出てきたりする。
うん、
尻尾とか、でしたっけ、
うん、そうだね、うん。
出てきたりすると。で、まあ一応除霊が終わって、安心だということになって、後日、何だったのかっていう話を聞いたり、すると、その、小鳥箱は、江戸時代かなんかに、間引いた子供かなんかの、一部でしたっけ？
そうだね。
を入れることによって、ある、まあ、まあ、呪術というか、呪いを封じ込めた箱みたいになってて、それで、なんか人を呪ったと。
うん、
確かその村落は、差別、ブラック差別かなんかに合ってるようなところで、まあ自分たちの要求を通すためにそういうことをしてたっていうような話でしたっけね。
そうだよね、
うん。
あらすじっていうかね。
はい。
で、この小鳥箱は、このちょっと日付を見ると2005年の6月6日の月曜日にね、それも12時57分48秒に投稿されたって、やっぱりネットで公開込むとね、こう細かいところまでわかるって感じだけど、に最初の投稿っていうかね、この小箱1っていうのがあって、で、月曜日のずっと夜まで、かな、で、書いて、で、その、二日後かな、水曜日の夜にまた書き始めて、これはだから後日談っていうか、つまり、こういう事件があったんだよねっていうのを最初に書いて、で、まあ二日空いて、で、その話した事件がどういう経緯だったかっていうのを、なんか、いろんな人に聞いて、まあ、話し合ってっていう、そういうのを後日談を2日後ぐらいに書いたと。で、この書いた量かなりすごいよね。
そうですね。
かなり長くって。だから、読み応えがある、まあ、お話なんだけれども。じゃあ、で、この話は、結構まあネットで、なんていうのかな、有名っていうか、
このまとめサイトもあるし、
だから、この、 死ぬほど、シャレにならない話を集めてみないの、の話の中では多分、最もメジャーって言えるんじゃないかと思うけど、じゃあまず、ちょっと、そばかなところで、一体どこが怖いかっていうか、あの、イワンさん、これ、怖いと思いました？この話。
いやー、あんまり。
あ、そうなんですか。はは。
うん、そんな怖くないよね。
なるほど。
一番怖いのはやっぱ一番初めですよね。
例えばどうですか、
うん、その箱やばいとか、持ってきた時にめっちゃビビって、
うん、
親父に対して真剣はしてるところ。
そうそうそう。
なんと泣きながら電話してる。
そう。そうそう。尻尾の形だと思う。そことかね。
うん。
わけがわかんないからね。
うん。すごい、怖い。
うん。ねえ、だからここら辺、こう、なんていうのかな。こう、現実味があるっていうか、なんか真に迫った感じがあるよね、このセリフがさ。
うん。
全部この、M って書いてあるけど、つまり、その、彼女の息子のセリフだけど、これ、ね、俺怖い、じいちゃんと違うと俺じゃ、じいちゃんみたくできんわ、とか、うんついちょな、箱だけしか見えんとか、なんかね、その、断片的なセリフが、だからもう、真に迫って感じがで、うん、まあ、ここが一番怖いと。じゃあ、あとは怖くないとか感じですか？
あとは、
あとはあんまり別に怖くはならないと。
そうですね、その、次、まあ、その後はもう、オチをどうつけるかっていう話、
そうそうそう。
になってしまう。
ネタ話だから。
うん。
うん。それをまあ、うまく、つけることは、まあ、作戦をうまく定めることができたかなっていう、
うん。
ことだけですね。
うん。
うん。
AI さんはどうです？
俺も、別に、そんな怖くはない、
うん。
そう、そんなに怖い話ではない、とは思います、ね。でも、なかなか優れてるところはあると。いろいろ。そのさっき言った七宝とか五宝とか、そういう、名前。
うん。
うん
とか、
うん、
それからか、
うん、
なんていうかな、その、小鳥箱の背景ですよね、
うん。
を作ってあるところとか、うん、きちんと、
うん。
そういったところが、うまいかなっていう。
うん
うん
うん、
そうそうそう。
なんか、でうん、ああ、どうぞ。うん、
あまあ、で、あと、なんですかね。うんそのいわばブラック差別に引き付けてあるとか、
うん、
そういったことも、
うん、
ちょっとそのありそうかなっていうね、
うん、
感じを、
うん
うん、見せてるというか、うん、っていうところですね、
うん、なんかその言い方だと AI さんもなんなこれないっていうふうになんか思ってる感じだけど。
ああ、正直言うと、でもあるかもね。そこはわかんないですけどね、確か。
イワンさんはどうです？だからさっきのイワンさんの、あの、価値基準からすると、
うん。
ありえそうとね。あ、これあるかもって、思えるのが価値が高いと。うん、じゃあ、これはどうです
結構ですね、なんか、設定、8回ぐらいまで来ると、
うん、
設定凝り出したなって
。
なってきて、ちょっと、ちょっとやっぱり、
あ、うん、あの、つまりちょっと補足説明すると、その、殺した子供の数によって、その箱の名前が変わると。 一人の場合は何でしたっけ、一方でしたっけ、で、二人が二方っていうふうに。で、つまり1から7までは方ってついてるけど、8は回って。っていうことですよね。
開くと封じるっていう感じなんでしょうけど、
ね。まあ、そういうな、そんなところがなんか。
なんか何か起こるぞみたいな。
なるほど。なるほど。そりゃ面白いな。
そうなってくると、凝り出したなっていう。
なるほどね。
ちょっとやっぱり、冷めてくる。
なるほど。
冷めてくるわ、うん。
なるほど。
嫌いじゃないけどね、って。嫌いじゃないけどね。
そう。凝り出したわ。なるほどね。
結構好きだけど、そうは、そういうの。
わかる。
難しくいくみたいな。
わかるわかる。
ちょっと、なんか冷めてくると
ちなみに、しずさん、これどういうふうに
どういうふうにっていうのは、あれだけど。そうだね。いや、結構怖かったけどね、最初読んだ時は。そこは間違いなくて、やっぱりだから、その、さっき、イワンさんが言ったみたいに、やっぱりその最初のエピソードっていうか、先日こんなことがあったよっていう風に書いた、この一連は、やっぱり何が起こってるのか全くわかんない感じで、で、別に、その箱持ってきて、で、この、神主の息子は怖がって、で、なんかお祓いみたいなことちょっとやって、もう大丈夫だ、みたいな感じで。で、つまり、このレベルで言うと、なんていうかな。別になんか、例えば、幽霊とか化け物が出てないから、リアリティはあるんだから、ただ箱持ってきて、なんか言いやすかったです。だから、ここのレベルは、なんかやっぱり、それに、やっぱり、文章うまいっていうか、かなり芯に迫ってる感じだから、まあすごい読ませられたっていうか、なんか、だから、それなりになんか、怖く読みだなと。で、それで終わるんじゃなくて、後日談みたいな感じで、まあネタばらしで、で、ここでもう第二弾の怖さとしてさ、なんていうのかな。まあ、その、
はい、
ですか？細かいところはどうでもよくて、その、つまり歴史的な事情をね、なんかどっかの島からやってきたんですよ、この、
箱
の作り方を教えた人が。だからそこはまあ、どうでもよくて、なんか、やっぱり単純にこの、子供を殺して、箱を作ってて、で、その箱をなんか、このなんか呪いを薄めるためになんか、いくつかの家の中でってね、なんか、よくよく考えるとよくわからないっていうかさ、なんだけども、こういう一連の流れで見せられるとね、だから、一方でこの話が収束っていうかさ、うまい具合に落ち着くっていうところがあると、同時になんか、重症だね。なんか怖いってところがあって。
その点だと俺はなんか、うずかがさんの方が、まあ、後発ですけど、うまいなっていうか。
じゃあちょっと、ちょっと、あらすじ言ってみて。
うずがわさんは、まあ、ある人ん家に、ちょっとでっかい、大きめの石があると。でそれが、うずがわさんって呼ばれてて、なんか、こう、なんかあるとお餅とか供えられたりすると。で、昔こう、うずがわさん、手出そうとして、 母親にぶん殴られたこともあったと。
うん、
で、さ、正月と三が日かなんか夜に、
うん、
渦川さんの方で、
うん、
ギャーギャーと鳴き声がすると。
うん、
猫かと、
うん。
持って兄貴と見に行ったら、
うん、
裸の子供が、べったりと張り付いて、
うん、
ギャーギャー泣いていたと。
うん、
で、驚いて逃げて、
うん、
家にこもって、
うん、
朝になるまで二人で怯えて、
うん、
で、起きて母親に渦川さんのとこで、
うん、
って言ったら、うん、あれ倒されたかなとかして、
うん、
親父に家と、
うん、
で親父に行ったらまあなんですか、兄貴の方だけ、兄貴はその渦川さんの前でなんか喋ったんですよね、ちょっと、
うん、
でそのそれがあってまあその紙その本家の人ん家かなんかに行って、
うん、
なんかさせられたと。神様を拝むかなんかさせられた、うん。っていうことですね。だから最初の話はそれだけなんですよね。
うん。
で、しばらくして、その、この人がまあ、その本家の神の一刀さんって書いてあるんですが、
うん、
ここ行って話を聞いたら、
うん、
渦川さんとは氏神さんだと、
うん、
でギャーギャー泣いている子供と氏神さんは違うと、
うん、
渦川さんの方は家の守り神だとか、それから何ですか、姿を語るといけないとかいう話になって、さらにこう、民族学かなんかやって友達に聞いてみると、まあ、渦川さんは、屋敷神だろうと。
うん、
で、なんか、この男の子も、一応お払いみたいなするな、河原かなんか石を、年の数の分だけ、拾ってこいとか言われるんですよね。
うん、
で、それなんかは、まあ、葬式、作法に似てるとか、
うん、
でそれをこう、最後、渦川さんの前に置いて踏んだと。
うん、
やっぱり相撲と一緒で踏むことに重力があるとされてるからとか、
うん、
兄貴の方が、その、伊藤さん、神、本家の方に行った時に、こう、いとこと、
うん、
一緒の部屋に寝泊まりさせられてて、
うん、
それなんかは、まあ、要するに、
うん、
姉妹の代わりだろうと。
うん、
やっぱり芋の力だとか、
うん、
化粧道具とか櫛を足元と枕元に置いたとかいうのも、
うん、
そういう話もあるわけですが、
うん、
そも同じだとかっていうような風にして、まあ何ですか、その、それが何なのかっていうのが、
うん、
あ、後々語られてくわけですよ、
ね。うん。まあ、その、問題編があって解決編があると。
で、さらにその後、こう、さらに解決編みたいなのがあって、
うん、
まあ、その、ギャーギャー泣いてた子供っていうのは、
うん、
城ごと言われる
もの、うん、
と、
うん。
それは、本家っていうのはもともと拝み屋かなんか、実質で、ある拝みをするときに、子供をその城として使ったと。
うん、まあ、なんで、より城って書いてあるのかな。
はい。まあ、人柱みたいなの
を、
として使ったと。
うん、
で、それは、要するに、おそらくは呪力を込めるっていう意味でしょうけど、
うん、
近親婚でできた子供を使う。
うん、
父と娘、母と息子。
うん、
形で産むと。
うん、
で、それたくさん産んで、
うん、
座敷房みたいなところで育て。
うん、
で、城ごと同時にこう、今度は姉と弟、さ兄弟間で、子供を産むと、
妻
と呼ばれる子供を産むこともあるとか、
うんうん、
いうのがあると。っていう話ですよね。
うん。
うん、そうそうそう。
で、だから、 この、なんていうのかな、叙述形式っていうか、
はい、
語り方の形式で言うと、例えばこと、だいたい同じだよね。その、こういうことがありましたよっていうのを書いて、数日後に、
そうそうそう。
これはこういうわけだったみたいですよ、と。説明があると。で、これは、古典学よりも、AI さんこっちの方が怖いと。怖いってこと？
そうですね。まず一つは、
うん、
別に人が死んだとかそういう話にならないところですよね。
うん。
人が死ぬと嘘臭くなる。
うん、
個人的には、なんとなく、
うん。
で、まあ、その点では、小鳥箱なんかいいんですけど、
うん、
で、その後のこう話の流れとかも、
うん
うん、まあ、なんとなく、
うん、
あ、それっぽい、ありそうって感じ。
うん、
で、一点ありえなさそうなのは、
うん、
子供が張り付いて泣いてたっていう。
うん。だから実際見ちゃったってことだよね。
そう、はい。そこはなんか嘘くさいけれども、逆に言うと、それ以外は、うん、あ、なんかこういう風俗的なものってあったのかなっていう。うん、そう思わせられる。
うん。
だから、もしかしたらこれを書いたのは、
うん、
創作だとしたら、民族学法かなんか、
うん、
っていう感じです。
そういう知識を持った人だ。
うん
うん、まあ、今聞いてちょっと思ったのはね、
はい、
だから、例えば、この宇津川さんの方は、書いてる人ね、ある種当事者っていうかさ、
はい、
つまりこの、
ああ。
見たわけでしょ、
うん
うんうん、で、まあ、自分の体験語ってるわけだけど、言葉箱の方は結構、距離取ってるよね。
そうですね。伝聞ですよね。
うん。うん。つまり、まさに目の前で何が起こってるか、わかんない。まあ、その場にいたんだけれども、わからないっていうか、つまり、小鳥箱の語り手は、ある種の、その、不思議な体験っていうのは知ってないわけだよね。その、なんか、
うん。何もしてないですね。
うん。まあ、だそういう点で言ったから、まあ、そこら辺に何か思わ当たるってこととか、つまり、あれちょっと、ちょっと、レッツ良くないかもしれないけど、シャーロック・ホームズの小説で言うとさ、ホームズが小説書くんじゃなくてさ、ワトソンが書いてるっていうかさ、やっぱりワトソン役っていうのがね、の視点っていうのが重要かなっていうな。そんなことちょっと思ったけども。
なるほど。
うん、そういうところになんかやっぱり伝聞っていうかさ、
うん、
だからより距離取ればさ、なんか友達から聞いた話なんだけどみたいなさ、そういう会談、の仕方、話の仕方もあるわけだよね。あるいは都市伝説の仕方。
そうですね。
なんか友人の友人から聞いたと、なんかそういうさ、すごい、自分が実際体験したわけじゃなくて、自分は人から聞いたんだっていうさ、話し方ね。で、まぁ、あ、ちょっとそこら辺はともかくとして、イワンさんはこれ、宇津川さんは読みました？
いや、読んでない
ですね。ないですか？
うん。
じゃあまぁ、あ、これいいですかね。
はい。そう。で、じゃあ、ちょっと、いくつか、せっかく宇津川さんなので、補足すると、
うん、
このタイプはいくつかあるんです、ね。
うん。
じゃあ、民族学系と言えるのかもしれないですけど、
うん、
でそれは、こう、読んでいくと、
うん、
傾向があって、
うん、
こういくつか見た中だと、まず、裏エスクっていう、
うん、
まあ、エスクっていう区があると。
うん、
で、そこに、今は、
うん、
なんつったっけ、なんとか、あ、新エスクってなってるけど、まあ、 昔からいる人は裏エスクと言われる、
うん、
でそこでそこにいる人たち、まあ、なんですかね、ごちゃごちゃ事件があるんですけど、めんどくさいので端折って、
うん、
ネタのとこだけ言うと、そこの人たちはなんか見える。
うん。
うん。で、そこの人たちは、だからまあ、そう見えるっていうこともあって、一種の、ブラック化してるっていうか、
うん、
差別、非差別ブラック的な存在になってるというような話が一つあり、
うん、
で、それからもう一つは、カンヒモってやつですね。
うん、
で、カンヒモは、なんか、カンヒモ随分、小鳥箱にも似てるんですけど、
うん、
なんか道祖神みたいなところ、
うん、
で、小さい頃、
うん、
友人かなんかかと、こう、なんか拾うんですよね。
うん、
アクセサリーみたいな、腕輪みたいな。
うん、
で、その、友達の方かなんかがつけて、家帰って、
うん、
で、しばらくすると夜、その家から電話がかかってきて、
うん、
で、なんか、じいちゃんかなんか、
うん、
びっくりする、
怒
る。で、行ってみて、缶紐だという。
うん、
で、その、腕かなんかにこう、なんか黒い虫みたいなのが入り込む。
うん、
で、その友達は腕を取られると。脳、
うん、
まで入り込まれないように、
うん、
腕を切ると。で、缶紐っていうのは神の、
うん、
が神じゃん、神か。頭の神の被るっていう字、火、
うん、
火です。被、
うん、
る。に、もっていうのは、
うん、
お服のもですか。で、缶紐だと。
うん、
で、それも後で調べたところによるとっていう話なんですけど、
うん、
なんか、要するに集落内での婚姻が主だったせいで、こう、血が濃くなると。
うん、
血が濃くなると、
うん、
障害を持った子供が生まれると。
うん、
で、その、人が持った子供は、マガゴダかなんだかと呼ばれて、
うん、
もう殺されるんでしたっけ、かんこか。する。で、それを産んだ女性はマガツメとかって呼ばれる。
うん、
で、要するに災いを呼ぶとして、殺された、
うん。
で、その、要するに、マガツメかなんかを神、を使って、まじないにしても、缶紐だとかなんだとかっていう話ですよね。
うん、
で、これも、つまり、基本的にキーワードになってくるのが、集落、
うん、
差別、近親婚っていう話で、そう。
いや、まあ、まあ、そこら辺のモチーフっていうかね、いや、よくわかるよ。つまり、そこら辺が重要だっていうかね、よくわかるけど、つまり、ちょっと僕の感想を言わせてもらうとね、僕の母親の実家がさ、岩手県なのね。で、僕結構小さい頃とか夏休みとかにさ、その岩手の田舎にね、行ってたんだけど、だから、こういう、ここら辺の話ってみんなさ、田舎の話ですよ。
はい。
ちょっと小鳥箱、これどこかわかんないけど、だから僕全部さ、小鳥箱にしろ、この、宇津川さんにしろ、缶紐にしろさ、なんか田舎のイメージなのね。
田舎でしょ。
だからこれ読んでるときなんかその、自分の田舎のさ、家とかさ、風景がなんか、思い出されてきてさ。
はい、俺もそうです
ね。ほんと。
はい。
だから、つまり、 都市じゃないわけだよね。都会じゃない。
はい。
うん。
うん。だからちょっとなんか、なんていうのかな、なんか不思議な出来事が起こりそうな場所であって、で、で、これ、語り手の人たちは、ある種、都会人っていうか、まあネットに書き込んでんだからね、ある種洗練された人たちで、だから、意識の上にギャップがあるわけでしょ？その土地の風習とかさ、習わしとかにさ。で、その、若い世代はなんかね、そういうある種タブーを知らないから、なんかやっちゃうんだけど、老人世代はなんか知っててさ、すごいびっく怖がってとかびっくりしたりしてさ。で、そういう話が最終的にさ、あれし、現在あるのかどうかよくわかんないけど、まあ現在あるとされるブラック差別ね。に結びつくっていう。なんかそういう構造ってことでしょ？うん。結構、そういう話の要素はなんかね、わかるなって。だからこれがね、なんかその、田舎じゃなくてね、都会で、だったらちょっとなんかリアリティが、
する
なとかね。そういうのがちょっとあるかなとね。ちょっと今の、ような話、イワンさんどうですかね。
うん、まあ、全くもって、その通り、ですかね、やっぱり。
うん。
都会だと、話にちょっと変わっちゃうかもしれないですけど、
うん、
僕、ちょっと思ったのは、清水崇監督の呪怨とか、は、カイロとかも、まあ一応まあ、カイロは映画を作る話だけど、まあ、でも東京で、まあ、オーディションして、まあ、制作の現場じゃない、拠点はそこにあるわけだし、呪怨も、まあ、東京の中でさ、あれだけの、まあ、住宅の密集って感じだ。で、あの人がやろうとすることは、まあ、逆ですよね、完全にその。結局、まあ、ホテル箱なり何なり、怖い体験があって、うん、で、結局その因果を辿っていくっていうことだけど、
うん。
で、清水崇の作品っていうのは、そう、因果がないっていう、その、呪怨も、まあ一応解雇っていうのがあったけど、そういう、まあ、基本的にも、無差別に感染していく呪いだし、
うん、
もっといくと、この回路っていうのも、もう、構造的に、因果関係がありそうだったけど、因果はなかったっていうふうに終わるので、まあ、都会の方の、そういう怖い話の想像力も一方で、あるのかなっていうふうに、まあ思ってて。
うん、なぜ、なんですか、なぜこういう呪いが生まれたのかっていう、説明がないってことですか？
そうですね。回路とかは極端に、かなりそうですね。
うん。呪怨もそうなんですか？
呪怨も一応、一応ある感じなんですけど、なんで呪われるのかとかの説明が一切ない。
うん。
誰にでも勝手に。うん。
あれ、無差別。
うん。それを意図的に、やってる。コインを作ってる。
うん。
うん。
じゃあ、まあ、つまり清水崇の作品はある種、まあ、新しい和形を作り出してるっていう感じですか？
そうですね。うん。なんか、やっぱりそういうの見た後じゃないけど、
うん、
まあ、ある種のこの今紹介されたような話読んでると、なんか、怖いことがあって、で、オチがついていくっていうところにで、まあ、整合性はうまいなと思うけど、なんかだんだん冷めていくっていう。
うん。
そう、冷めちゃう。うん。
なんで冷めちゃうんですかね。
説
明しすぎるっていうところですか？
も
う、バカなってことだよね、おしま。
という
と。俺は、俺の場合だと、なんか、理由が分かると、冷める。
うん。
簡単に言えば。
うん。
それじゃあ、しょうがないよね、っていうね。
うん。
恨むのが も当然だよねとか、
うん、
その、ああ、だから呪われたんだとか、そういうの分かると冷める。
うん
うん
うん、そこが完全に、ブラックボックスの中というか、
うん、
呪われる構造も、それを解く構造も、全くブラックだと、やっぱ怖いっていうか、
うん、
っていう感じはわかりますけどね。
うん、
だから、結構、シャレコアじゃないけれども、不思議な体験かな、あのスレッド。
うん、
みたいなのがあって、
うん、
なんかね、ある時、田舎、
うん、
祖父母かなんかの家に行って、そこがボットンベンチャーですよね、いわゆる。
うん、
なんかだったんだけど、ある時、その、ベンチャーに入ったら、
うん、
なんかその、ベンチャーの下のところから、
うん、
光が差してると。
うん、
でえっと思って覗いてみたら、なぜかその時だけは、求める暗いじゃないですか。何も見えないじゃないですか。しかも。なぜか、下に、道が見えると。
あ、うん、
草が生えてて、ちょっとしたこう、なんですか、わだちみたいになってるようなところ
があ
って。で、え、どうなってんだって思ってると、
うん、
下に通りかかった人がいて、
うん、
で、上を見て自分の方を見て、
うん、
おい、そこで何してんの、危ないじゃないか、降りてきなさいって言われて、
うん、
びっくりして逃げたっていう話とかがあって、
うん、
これは俺すごい怖かったんです。
うんうん、
で、なんでかっていうと、うん、怖い話ですらない。もう、それを、なんか、作り話だとしたら、
うん、
そんな作り話をする意味すらわけがわかんない。
うん。
くらいわけがわかんないので、
うん、
かなり怖い。
うん。
ですよね。まあ、っていう、俺だったらそういうのが怖いっていう。
うん。
うん。ああ、ちょっと、その、最初の方に、で、AI さんがした話にちょっと戻ると、つまり、ある種の怪談話とか、まあ、都市伝説が、どういうふうに、流通するかとかさ、
うん、
一体どういう話が注目を浴びるのか、やっぱり無数に話がある中で、まあ、なんていうかな、重視されてる話とそうじゃない話があると、なんかそういう話、とことをちょっと問題、にしてたけど、つまり、言葉箱にちょっと戻るとさ、なんか、二人の意見を聞いてると、言葉箱あんまり怖くないし、話として、なんか、まとまってうまいと。で、つまり、で、謎みたいにもなんか、なくなっちゃうし、ってなっちゃうと、なんか、この二人の評価軸から言うと、大したことない話って感じになって、じゃあこれ大したことない話が、こう、メインに流通してるのはどういうことなのかなっていう、そういうなんか疑問を言いられたんですけど。どうですかね。
ええ、それは面白いですけどね。
うん、
そうですね。
つまりなんか、小鳥箱で、というワードでね、Google で検索してみるとさ、まあそのまとめサイトがあってさ、そのまとめサイトを見るとすごい、なんか、まあそれも2ちゃんのせいでに書き込んだコメントをまとめてるわけだけどさ、なんか考察してる人とかいるじゃない、すごい。
はいはい。
でも、うん、具体的にも言えばさ、さっき話したこの、その箱の作り方を教えた人っていうのは、これすごい具体的に出てるよね、この、1860年代の後半に、沖の島で。
沖の島から
っていう、ね。うん、反乱があったとね。で、その反乱が、平定されたんだけど、まあ、その起こした一人が、この部落に逃れてきたって。うん、だから、こういうふうにすごい具体的に書いてるからさ、だから、これはこの、 ね、出来事じゃないかってさ。で、じゃあなぜね、その人が、なんていうのかな。で、一体この人が、その箱を作ってまでね、なんか、恨みを晴らしたいことって何なんだとかさ。つまり、この語りの中に出てきてないことを考察してる人が結構、いるって感じがしてさ。
そうです。
だから そこら辺のなんか、こう、まさに話が広がるって感じでさ、ポイントかなって気がしたんだけど、それとこう、どうかな。
そうです
ね。あまりかどうでもいい。
いや。なんていうのかな。だから、その、なんでしょう。あ、そうそう、一つ。俺、一番リアルだなって思ったのは、やっぱり、切腹症ってあれなんですよ。
それは話の名前？
はい。切腹するやつですね。
ああ、その。
はい。別の話のやつで。
なんか、ホテルかなんかで、うん、
はい。
切腹する人が。
はいはいはい。で、まあ、それを見る見学する。で、切腹症は実際にあるのかっていうスレッドかなんかもあるんです
よ。
つまり、見たことあるっていう人が何人かいて出てくる必ず。で、大体同じらしいんです。つまり、なんか、マッチョな男だったりして。で、特に本人が嫌がってるとか強制されてるっていう感じではなくて、するとか、なんかそういうところで共通してて、だからなんか本当にあるのか、本当にそういうことが行われてるんじゃないかっていう、まあ一種の検証を行うような、のもあって、これなんかは多分、まあ、リアルだと受け止められてるじゃないかなと。半信半疑ながらも、相当に。で、やっぱり、そこですよね。
どこ？
つまり、一つこう、インターネット上で流通していくためには、なんか、本当なんじゃないかって思わせるところが必要で、その点では小鳥箱はよくできてますよね。
本当だと思わせる
ところがある。
例えば、
まず現時点で小鳥箱の話の中で人死んでないですよね。
そうだね。まあ、
会議
の言葉だね。
あ、そうですね。でもそれも実際に、その、今現在死んでるわけじゃない。
過去に死んだらしいとね。
らしいと。で、その、別に会議が起きてるわけでもない。ですよね。特に。
まあその友人が怖がってるとか、その観音師の都合が怖がって
る。そう、観音師が怖がってるっていうだけ。っていう点で、これ本当にあってもいいですよね。
まあいいっていうかね。だから、
そうであっても、なんか、いやだって他のなんか、例えば便所の草を開けたら、女の人の顔が半分くらい出てて、笑ってたとか、そういうのは本当にあったらかなり困る。
まあ何なんだって話だよね。
そう。でも小鳥箱は、
あ、そうそう、なるほどね。だからそういう怪異を見てるわけじゃないと。だから考察のさ、ところでさ、一種の伝染病じゃないかみたいな回で見たよね。ある種の、その、 この話に科学的な裏付けみたいなのさ、しようとしてさ。つまり、その、実際に子供をこうして、なんか指かなんかとかね、いじったかもしれないけど、それが呪いの効果っていうかね、つまり、その箱をもらった人は、なんか、女と子供が知るんだっけ？
そうです。
のは、まあ、そのなんか、伝染病みたいな、なんかね、じゃないかみたいな。だから、そういう、そういう解釈を可能にさせるようなぐらいのリアリティはあるってわけだよね。
そうです。つまり、まあ、まあそういう小鳥箱が作られててもおかしくないってことです。
うん、うん。
そうそう。この点で宇津川さんだ、宇津川さんが、ある部分でダメなのは見ちゃってるとこです。
でもね、でもそういうレベルで言うと、あの、階段っていうのはね、みんな見ちゃってる。見たと聞いたとかさ、そういう話じゃないかっていう気もするんだけど。
だから、
うん。
なんか、やっぱり一番、こうギリギリの線でとどまってる方がいいんですよ、ね。そら、階段、うん。人から聞いたとか、そういう話。
うん。
うん。あるいは見たような気がするんだけど、本当にそうだったのかなっていうあたりとか。
じゃあね、ね、そこら辺の話っていうか、まあ、じゃあその語りの構造とかそういうのも、そこら辺の話ね、都市伝説とか、まあ怪談とかの語りの構造なり、その、ディテールとかね、あるいはリアルさって、まあそこら辺のことをじゃあちょっと、もうちょっと突っ込んで、後半話そうか。
はい。
じゃあ一旦ここで切ります。
うん。